FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
梅が終われば次は木蓮ですね。それから先もいろんな花が咲いてくれまして、春が近づいてきたよということを知らせてくれるんですが、いよいよ本命になるのはやっぱり桜ですね。西宮の市の花になっている桜、間もなく我が世の春というふうに大いにこう開いてくれるんじゃないかな。もう本当に桜も開きかけてますから、これからすぐやと思いますね。今日はそういうことで春の、お話、4月の年中行事などについて、例によって西尾さん、学芸員の西尾さんにお話を聞こうと思って西宮市立郷土資料館にやってまいりました。西尾さんにお話をお伺いします。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
また例によって、今月の年中行事とか、あるいはこの季節のお話をいろいろ聞かせていただけたらと思うんです。はい、4月っていうのは、いろんな呼び方をされたと思うんですけれど、一番有名なのはやっぱり、うずきですかね。
はい、うずきですね。ただね、4月は、季節の上で言えば、もう夏なんで。てか季節は暦の上では夏ですね。
暦の上。
はい。1、2、3月が春ですね。春で。4月ですから。
4月に入ったらもう夏。
もう夏なんですね。
だからもう夏近しという感じなんですか。
はい。というので、うずきというのは、これ名前の由来になっているのが、卯の花。
卯の花、ね、
はい、っていう小さい木な、花が咲く木なんですけども、この花が咲く月だからっていうので、盛りの時なので卯の花、卯月っていうんですね。
なるほど、卯の花が一番綺麗に咲く時期やから、で卯月ですか、卯の花月。
そうなんです。で、前田さんもご存知だと思いますけども、卯の花ので始まる歌がありますよね。卯の花の匂おかきねに、ほととぎすはやもきなきて、しのびねもらす、夏は絹です。
なるほど、夏は絹という、はい、一番この歌詞の最後に夏は絹と入って、これが題になってる、
そうなんです、
夏は絹の歌はこの卯の花で始まる、
そうなんですね。
なるほど、
ちょっとお耳汚しではございましたけれども、
ちょっといやいや、お上手ですけど、卯の花というのは、この歌詞で言うと、やっぱり、ええ匂いがするわけですね。
はい、そうですね。ほのかに香る、文です。垣根になりますから。
これ、垣根によう植わってるという。
そうです、そうです。桜みたいに上に咲くんではなくて、垣根なので、人の背丈に近いところで咲きますし、だから匂いがよくわかるっていう力ですね。で、ちょうどこの頃に、ホトトギスが、来るという。特に忍びねっていうのが、そのホトトギスの、初鳴きのことを言うんですね。その年の初めて鳴くことを忍びねという言い方を、
そうなんですか。
やらかい言い方なんですが、
いや、これ今聞こうと思ってた、忍びね言うて何のことを言って聞いた。
そうなんです。
忍びねえのは初めて鳴く声ですか。
で、ホトトギスは、鳥の中でもですね、夜にも鳴くんですね。
あ、夜にも鳴く。
鳥は昼間の活動が基本です。で、だから、昼間に鳴くんですけども、ホトトギスは夜も鳴くんですね。
なるほどな。
はい。で、来て早々に鳴き始める、その声をたどってっていうような、春から夏への向けての要因にということで、
なるほど。
はい、で忍び根を探しに出るというような和歌とかがいろいろありまして、はい、なかなか風情のある、
そうですね、この歌は何の気なしにと言いますか、はいはいはい、小さい頃から完全に覚えてる歌やから空で歌えるんですけど、はいはいはい、言葉の中でわからんことがあるなと思ってましたが、はい、わあ聞いてみたら、いやよう分かりますな、はい、ホトトギスという鳥の名も大ですし、
はい、
早も来なきてというのが、はい、まあもう早くももう来てるなということでしょ。
はい、そうですね。
でそれは分かるんで、はい、忍びねっていうのは分からんな思ってたんですけど、そういう意味なんですか。
はい、別に隠れて泣いてるわけではないんですけれども、はい、だからもうあの鳥はやっぱり鳴き始めっていうのはまだか細いですから、はいはい、それをこううまく見つけてというような、はい、いう意味も含まれてるみたいですね。
なるほどな、日本人の感性やねこれも、
はい
あ、それでこの歌を聴くと夏が来たなということになるわけですけど、はいはい、実際はまだ春なわけ
あの体感的にはね、うん、まだ春なんですけども、
そうですね、
あの暦の上ではっていうの で特にあの月の名前は暦の要するに新暦旧暦で言えば、
はい、
まあ、旧暦を元にした呼び名なので、
はは
ですから、日本人上手に、まあ、新暦旧暦とのが大体1ヶ月ぐらいの誤差がありますから、
なるほど、
あのいろんな行事も一月遅れって やってるのが多いと思うんですが、まあ、そこがこう生活感覚とちょっとあのいわゆる理屈上の、カレンダーとは少しずれがありますので、はい、
なるほど、
こういう月の名前にも体感的な季節感と変わってカレンダーと違いますん で、
うん、そうですね、
余計にあの暦の上ではという言葉がねやっぱり強調されてくるか、
それをつけないとはっきりしないわけで、まあいわば断ってるわけですね。
そうですね、
はい、他にもあの4月の呼び名で他の呼び名がありますか。
そうですね、じゃあちょっと鳥にかっこつけて、
はい
はい、この時期ですね、あの日本はやっぱり秋に北の方へ渡るとか、
はい、
あの南から来るとか鳥がこう季節的に移動しますけれども、
渡り鳥、
はい、渡り鳥ですね、
はい、
こう4月の前後ぐらいですね、
はい、
やっぱり特に暖かくなると夏鳥がやってきますので、はい、だからその鳥が来る月、鳥気づきっていうね言い方もやっぱりあります。
はいはいはいはい、鳥気づき、
はい、まあ、逆に北へ帰るとかね、
はいはいはい、
鳥が行ったり来たりしますので、うんうんうん、鳥が来る月、逆に鳥が立つ月っていう、はい、ですからあの春の季語、鳥に関わる季語から言えば、
はい、
春の狩り、帰る狩りっていうのは北方から帰ってくる、
なるほど、
はい、で引きつるって言ってあの、うん、つるが引っ張るって意味なんですが、
うんうん、
これは北へ帰るという意味ですね。
なるほど、
はい、なので、まあ、それぞれがこの時期の季語としてやはり読み込まれていくという、うん、
なるほど、いやまあ日本語ってそういう粋なところがあるわけですな、
はいはい、そう
ですね、鳥というお話が出ましたけど、
はい、
ホトトギス以外に他にも、はい、春の鳥っていうのはいろいろあるわけですかね。
そうですね、特にあの、春を告げる鳥と言われているのが、
はいはい、
まあ、ウグイス、
ウグイス、ね、
まあ、確かにあの この時期よりもちょっと前ですね、
はい、
2月の中ぐらいか、
はい、
あのまだ春の早い時期から、
はい、
あの少しずつ鳴き始めるんですね、
うん、
なので、春告げ鳥で、ウグイスが鳴く声を聞いたらそろそろ田んぼの仕事センターかんでっていうのが、
そういうのもあるわ、
はい、田植えではなくて、
はい、
あの田起こしという冬の間こう養生して寝かしていた土を掘り返して、
うん、
であの土に新鮮な空気を入れたり、まあ、肥料を入れ込んだりっていうことで、うんうん、田んぼを作っていく準備をねそろそろしましょうよっていうのがこのウグイスの鳴き始めの時期にあたるの で、
は
あ、なのでウグイスの声聞いたら春告げる鳥ウグイスが鳴き始めたから、うん、田んぼの仕事しようよっていう、ね、
なるほどな、
はい、そういう生活リズムですね、
はあ、ウグイスの鳴き声を、はい、ああ綺麗な声やって聞いてるだけやなしにそろそろこれせなあかんでという仕事にもつなげて
る、はいはい、繋いでい
て、ああ偉い鳥やねある、
はい、そうですね、ですからもう時期的に、まあ、ウグイスが鳴き、
うん、
ツバメが来始め
っ
ていうね、
はいはい、
ヒバリが鳴いてっていう風にやっぱりあの鳥花と同様に鳥にもこう順番といいますか、
そういえばそうですね、
はい、時期時期がございますね、
確かにそうやな、はい、あの目白楼なんて、あるいはこうひばりなんていうの、はい、よう知ってる鳥ですけども、はい、やっぱりだいぶ先にならんと出てきませんもん、
はいはい、ちなみにね、前田さん、飛ばへん鳥もおるんですよ。
飛ばない鳥ですか、はい、どんな鳥やろ。
春なのに飛ばない鳥があるんです
。はあ、は
い、なぜかと言いますと、まあ、あのこの地域ではね、あまり西宮ではあの話題にならないことなんですが、はい、日本一背の高い富士山ですね。富士山はあの雪積もりますの で、はい、でそれがまあだんだん春が進んで溶けていきますと、はい、ある一定の場所にですね、毎年あの同じように、まあ、これ雪型って、雪の形、雪型って言うんですが、はあ、特定の形の、ね、溶け残りがあるんです。
ああ、そうですか、
はい、でそれが、鳥の姿に見えるんです
ね。はあはあはい、
なので、富士山の山肌にこう鳥の姿のたったの溶け残りが見えたら、はあ、これをやはり田んぼの、あの仕事をする頃とか、そういうふうなので、特に、まあ、農業と関わってくるので、
なる、
農業の農に鳥と書いて農鳥っていう言い方をします。
あ、はい、あ、そうですか。これはあの東京方面へ行くときに、はい、車窓から見える富士山、はい、この時期やったらちょっと見といたら面白いです
か。そうですね。
あ、そうか、雪が溶けていって、はい、それが残ってる形が鳥に見える、はい、なるほどな。
であのこういう、こう特定の形の溶け残りっていうのは富士山だけの話ではなくて、
はい、
こういろんなあの山にやはり特有の溶け残り、
まあ、そうですか、はい、
だからお日様の当たり具合とか、はい、あの斜面の角度とか、あの向きとか、それによってやっぱりあの雪解けの遅い早いがありますから、特定のやっぱり形で雪型っていうのが残るんですね、はい、で有名なのがあの白馬岳、
はい、
あの中央アルプスの白馬岳は、あれは 白い馬の形でね、
馬、
はい、雪型が残るんですね。
白い馬が走ってるように見えるわけですか、はい
はい、なので、白馬岳だし、でそれが出てきたら白垣、要するに田んぼの仕事をしましょうという、
なる、
はい、いうふうに言われます。で北海道の大雪山も、白鳥の形でね、
白鳥、
はい、溶け残るっていうふうに季節の風物詩としてされてますの で、
まあ普通山っていうのは姿を見るだけみたいに思いますけど、はいはい、そうやって季節感まであるんやで、という時期によって見え方が違うでというのを、それをまた心に留めて、はい、言葉にして生活の中にも取り入れるっていうのは、はい、さすが日本人やなと思います。さて、はい、4月の年中行事というのを、はいはいはい、いくつか教えていただけたらと思います。
そうですね、あのやっぱり4月1日っていうのは、はい、あのいろんな意味で切り替えの時期ですね。
そうですね、
はい、暦とは別に切り替わる時期で、今の私たちの生活の中では、はい、会計年度、要するに何年度っていう方が4月1日から始まります。で、日常の暮らしの中ではやはりあの4月1日からですね、
はい、
服装が変わるんですね。あの今はあの制服ですよね、あの服装が、カレンダーに合わせて変わるといった制服なんですが、古い時代はやっぱり暦に合わせて、冬の間の、まあ、合わせ、もしくは中にあの綿、薄綿を入れた綿入れとかを着ていた時から、はい、その裏地のない一重ですね、
はい、
にあの着替えていくという、はい、もともとその宮中ですね、平安時代とかその時代から、そういう習慣がありまして、で、衣替えの日なんですね、4月1日というのが、まあ、言ってみたら平安時代貴族のですね、
はい、
基礎教養みたいなものなので、
はは、
うん、あの逆にあの季節に応じてではないんですが、うん、まあ、この日にあのそれらしく、そういうふうに、まあ、お互いあの色目である、あの重ねの色目がありますから、
うん、
そうしたものもちゃんと合わせて着替えるっていうのが、うん、やっぱりあの教養を持ってる、身につけてる、身につけてない の、うん、あの基準になってきますので、
はは、
うん、やっぱりあの平安貴族とってもそこ大事にされます。
なるほどね、
はい、ですから冬の間の薄綿でも入った着物から一重になりますので、うんうん、衣替えですね。で4月1日をで逆にこれがあの生活の中にっていうか一般の中に入った時に、うん、4月1日という苗字が、
はあ、
名字が綿貫さんという、
綿貫さんいてはりますな、
はいはい
はいはい、珍しい名前ですけど、
珍しい、あの字は簡単だけど読めませんという、
はあ、
はい、これがあの要するにこの衣替えから発している言葉ですね。
まさに衣替えっていうのはこれしきたりになっている、はいはい、やっぱりそういうしきたりっていうのは守らないかん人たちっていうのはいたんですな。
いたんですね、はい、
なるほど、
はい、物知らずと言われてしまいますから。あの、明治になって今のようなあの制服っていうのが、はい、まあ、あの西洋との付き合いの中で、はい、特に軍隊とか
軍隊、
はい、郵便局とかね、
郵便局、はい、
で消防とか、
あ、そう、消防もそうやな、はい、おまわりさん、はい、ありますね、
はい、そういう、こう政府の組織の中でそれぞれの役割をちゃんと制服によって見せることができますので、
はいはいはいはい、
明治政府定めていくんですね。
ははは、
で、あのこちらはそういう昔からのしきたりではなくて、もう日にちをきちっと決めて西洋列強と、うん、まあ、対峙する中での、まあ、施策として、最終的には6月1日を衣替えに、
あ、そうなんですか、はい、やっぱりそういういわゆる制服というのはもうちょっと後で着替えになるわけですな、はい、衣替えになる、はい、なるほど。
ですから、あの私たち高校生、中学高校生の時は6月1日までは長袖着たらいかんし、6月1日から半袖になるしというので、はい、あの大慌てで制服を整えた記憶が
ある。そうか、衣替えにも2つあるということやな、
は
い、
そうですね、
初めて分かりました、はい、さて、先ほどのお話にも出てましたが、
はい、
粘土という、これはあのいつ頃から決まったんでしょうね。
これもですね、明治政府なんです、
う
ん、
明治ですか、やっぱり、
はい、明治になってですね、それまでのやり方を変えて、
はい、
西洋列強と対峙するための、まあ、一つの制度として、
うん、
会計とかね、まあ、そうしたもの、うん、大蔵省とかあのいろんなあの制度を整えていきますが、
はい、
この当時の、いろんな大臣とかやっておられた大隈重信が、まあ経済通でしたので、
は
い、ね、あの中心になって会計年度という1年単位で、事業をやっていくっていうね、そういうシステム作りをこの明治の初めにされます。
あ、それまでは年度っていうのはあんまり言わなかったわけですな。
そうですね、経済の基本は、
うん、
年貢を取るところから来ますので、
は
い、ですから収穫して、
うん、
でそれを藩主がまあ、あの受け取ってっていうふうに動いていきますから、
はい、
その何月何日にっていうなかなか決めができにくいとこもあります。
それはそうですね、日照りの続いた日も年もあれば、
はい、
水飢饉の水が、はい、足らんなというふうな年もあったでしょうし、はい、いろいろですもんね、
はい、そこはやっぱりあの各国ごと藩ごとに制度的なものがありましたので、
はいはい、
全国統一の、まあ、システムではなかったわけですね。
なるほど、
はい、で明治になって全国統一のシステムが入れられていくわけ で、
うん、
でそこで、まあ、あの切りのいいところをシステムとして作っていく。
なるほど、
その一つがこの会計年度ですし、で、うん、あのまあ、太陽暦ね、あの暦カレンダーをあの西洋と合わせて太陽暦にするのもちょうど同じ頃ですね、
うん、
明治5年から8年ぐらいにかけて次々といろんな制度が整えられていきますので。
あ、そうかそうか、
はい、この時期にあのやはり明治一番最初の、ね、会計年度決算報告は明治8年という
明治8年、はい、あ、この執行の年がやっぱり一番その年度というのの結晶になったわけ
です。そうですね、
あ、それまでは1年と言うて、まあ、お役人なんかもあの1年経ったら交代とかいうのあるでしょうから、はいはい、そういう時はあのやっぱりお正月やったんでしょうか ね、
あのね、庶民の感覚は正月なんです、ね、
はい
はい、ですけどだんだんやっぱり明治になって少しずついろんな制度を整えていく中で、うん、一番最初は1日から年度を始めてみたんですけども、うんうんうん、だんだん紆余曲折がありまして最終的には4月1日になったのが明治19年に、は
い、明治19年だいぶ、はい、遅いですね、
はい、まあ、ちょっとねその間に7月始まりやらあの10月始まりやら、
はい、
あの紆余曲折はあったんですが、は
い、やっぱりあったんで、はい、いろいろ試してみたわけでした、
はい、結果として4月1日になったのが19年
という形です。あ、そうなんですか、
はい、
明治19年から4月1日が年度の始まりになったと、
はいはい、
それまではそうではなかったよと、
そういう、
いろんな数え方があったんだよということ
です ね、
ね、7月や、
はい、
そしたら 6月が初めの年やら7月が初めの年やらあったわけです
ね。
いろいろやってみた結果、はい、明治19年に4月1日に統一ということになったわけです、
はい、そこで安定して現在まで引き継がれています、
ね、だからもうずっと続いてますもんね、
はい、その中で生まれ育ったものとしてはもうそれしか知らないので、
あもうそれ当たり前
って、ああの 急に違うって言われてもそれは困りますが
さあこれはそうやけど、ようあの考えてみたら、
はい、
あの諸外国もみんな一緒でしょ。
そうですね、
どっちが真似したんやろ。
いやそれはやっぱり日本がただあのあれですね、学校の始まりはね、
はい、
あの4月その年度に合わせた4月1日で時々ねやっぱり秋学期から始めるみたいなね、あの議論が出てきますけども、
はいはいはい、
あの9月とかあたりから新しい学年が始まる国もあちこちにありますので、
うん、なるほど、まああの国と国との間の貿易とか、
はい、
そういうこともだんだん明治の頃になったら盛んになってるでしょうから、はいはい、そういうことも影響したんかもしれません。
そうですね、
今でもアメリカの学校で9月始まりがありますもんね、
はい、ありますね、
まあ、会計年度というのが一番こう、はい、世界各国共通で決めとかんとややこしなるということですよね、はいはい、でまあそれが日本では明治19年からこうなったという、
はいはい、
今もそれが続いている、
はい、
これはやっぱりなんか制度というもんと実際の暮らしというもんの感覚の違いみたいなのがあるようにも思います
ね。どうしてもね、あの、うん、そのあたりずれが出てくることもあると思いますね。特にあの私たちの普通の暮らしの中での、
はい、
あの季節感っていう意味では、
はい、
先ほどの卯の花のこともありますけれども、やっぱりあの暦カレンダーとずれは当然出てきます、うん、で逆に、うん、あのそういう目の前にカレンダーがなくても、
うん、
大体何をすべき頃かっていうのが分かるような、
はいはい、
ね、教えてくれるその春告げ鳥であるとか、そうしたの季節感ですね、
うん、
あの生活感といいますか、
うんうんうん、
はい、生活リズムといいますかね、
そうですね、
はい、そういう感覚っていうのは日本人はあのしっかりありますの で、
はあは
あ、でそれをあの、まあ、お楽しみにも入れてるんですね。
なの
どんな楽しみかというと、
はい、
4月の初めぐらい、ちょうどあの、はい、おひな祭りの一月遅れぐらいの時期ですね、あの西宮でもあちこちでかつてやってたんですけども、
はい、
山行きとか、
山行きって昔あったんですな、はい
はい、そうですね、お弁当を持って、あのこ
う
地域のみんなでね連れ立って、
うん、
あの近くの山へ行ったり野原行って、
はいはいはい、
お弁当を食べて遊んだりとかっていうような、まあ、行事があって、まあ、これから始まる、農作業の前に一息、
はい、
まあ、あの気合を入れると言いますか、
なるほど、
はい、これから頑張って やでっていうような、まあ、時期にも当たりますので、
うん、
あのこう生活の、まあ、節目として、
うん、はいはい、
あった行事っていうか、まあ、野行きとかそういう行事があの各地で行われていますですね。
あの、そういうことの流れかもしれません、
はい、
あの花祭りというのがこれなんか宗教行事ですか。
そうですね、この日はですねお釈迦様のお誕生日っていうので観仏会というお寺で、はい、あの
お寺で、
はい、あの天上天下唯我独尊というの、お釈迦様誕生物の上と下はの天上天下を指さしているあのお姿の像に甘茶をかけて、でその社というか東屋みたいなね囲みをお花で飾りますの で、
はい、
で花祭りという、
は
い、
お花で飾るんですか、はいはい、その日に。
そうなんです、
ね、ああなるほど、それが花祭りの始め、
はい、ま、あのの名前の由来になります、ね、
うんうん、名前の由来ね、
はいはい、
ああなるほどな、は
い、あのそのお釈迦様にかける甘茶を、まあ、いただいて甘茶鶴っていうところを取るんですけども、
はい、
それをいただいてきて飲むと、
はい、
まあ、病気をしないとか
はい、
いう、まあ、あのことも言いますし、
うんうんうん、
はい、であのこの日はね同じあのこれ4月8日ちょうどその日に同じ日なんですけども、
はい、
よく同じ日なのでこんがらがるんですが、
はい、
卯月8日と言いまして、
卯月8日、
はい、卯月は4月ですね、
はい、
で8日ですか、卯月8日ですね、この日にお家でもですねあの、よもぎとかあのツツジ、 そうしたものを束にして、
はい、
竿の先にくくりつけてですね、はあ、井戸ですね、昔は、まあ、どのように井戸のそばへね突き立てるんですね。
ほうほう。
でこれが結構高い竿で、
はい、
ひさしより少なくとも家のひさしよりも上にの高さぐらいまで、高いところにヨモギとかの、お花をですねくくりつけた竿を立てます。それを天灯花っていうんです、うん、で天灯というのはねお天道様って言うでしょ。
あ、お天道さん、
はい、天の道って書いてお天道様って
言
う。で、お日様太陽に備えるっていうので、はい、天灯花っていう。
あ、そうですか、
はい。で、その、竿の足元にはですね、
うん、
よもぎの団子とかを作ってお供えをして、うん、で、井戸のそばですから水を手向けて、でこの一年の豊作とか無病息災を祈るという行事がちょうどこの4月8日、卯月8日の日にあるんですね。でそれとそのお寺でやる乾物絵、その花祭りとか一緒になってね。
なるほど。うまいことくっついたわけです
ね。くっついて、まあ、ちょうどその日なんですけども。
なるほど。
はいはい。
そうですか。そやけどこういうのって、
はい、
まあ今でも花祭り花祭りと言います、はい、うん、でも特別に何をするかというと、
はい、
まあお団子食べるぐら
い
ですけども、はいはい、おっしゃったようにこの井戸のそばで、
はい、
まあ今井戸少ないから、はい、玄関のあたりのなんか山水線かなんかかもしれませんけどだけどよもぎの団子は作れるし売ってもおるわけです、はいはい、まあそれを一緒にみんなで食べるというような行事はあってもいいですね。
西宮だったらやっぱりこの天灯花を立てるのは、
はい、
街中ではねなかなかされてませんでしたけども、山口の方とかね、
はいはい、
こちらではかつてから
続いてた
ようですね。
あ、そうですか。
最近はほとんどされてないと思いますけどね。
いっぺん聞いてみよう、ね、山口町の、はい、どなたか長老なんかに、はい、こういうことをやってますか、
やってませんでしたかって言ってねお尋ねできるとまた、はい、ありがたいですね。
まあ、そういうふうにここで西尾さんとお話してても、はいはい、今でもやってるやろうかとこう首をかしげないかんぐらい、はい、我々このそういう情報に接することがなくなってきたわけですけど、
そうですね、
やってる人はちゃんとやってるんやと思います、
はい。
まあ、そういうこう潤いのあるあるいは趣のある行事が西宮でもされていたと、
はい、
天灯花、花祭り、
はい、
それぞれ意義のあることが長々と長い伝統の中でつないでこられたというお話、とても興味深く聞かせていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、今日は西尾さんに、4月の、まあ、年中行事といいますかそういうことやら、4月にまつわる、鳥やら花やらのお話もいろいろ聞くことができました。どうもありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。